私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるようにアーメン。復活の日の朝について私たちが聖書からまず知らされるのは安息日が終わったということであり、婦人たちが墓に向かったということであります。これら2つの状況は人々が未だ律法と人間の限界の中に閉じ込められていたということを示していると言えるでしょう。安息日にはいかなる仕事もしてはならないと律法が命じる通り、人々は十字架の死を遂げられたイエスの遺体に塗る香油を買いに行くこともできず、ただ安息日が終わるのを待つしかなかったのでした。また墓は私たち人間の決して越えることのできない死を象徴しておりますから、墓に向かうことはただ人間の限界に向かい涙することしかできない、そのような様子を示していると言えるでしょう。いずれも人間の限界の中に閉じ込められていたために人は涙し、その涙は復活の朝、喜びの朝を遮って知ることができないようにしていたのでありました。これが復活の朝の出来事として聖書がまず私たちに伝えていることであります。人間の限界の中に閉じ込められて復活を知ることができない、このことは弟子たちについても同じように言えるでしょう。イエスは弟子たちに3度受難の予告をされました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると。しかし彼らは受難予告を聞くためにそんなことがあってはならないとイエスをいさめ、受難予告が耳に入らないかのように誰が一番偉いかと議論をし、また栄光を受ける主イエスの左右に座らせてほしいと願うのでありました。彼らにとって最後までエルサレムでイエスは敵を打ち倒し神の力によって救いを実現する方であると期待されていたのでありました。ですからイエスの語られる受難の予告はそんなことがあってはならないと否定されることになり、また耳には入らないのです。弟子の一人ペトロがイエスを知らないと言って否定し涙したのは、人間の限界の中に閉じ込められていた彼らの姿を象徴する姿でもありました。しかも受難の予告の際イエスは3日の後復活することになっていると受難とともに復活を告げられていたにもかかわらず、人間の限界に閉じ込められていた弟子たちはイエスが捕らえられると逃げ出してしまったのでした。安息日が終わった週の初めの日の朝ごく早く、婦人たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話しつつ墓へと向かっていたと聖書は伝えています。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあったのを彼女たちは見たのです。この目を上げてみるとという訳されているギリシャ語を調べてみますと、同じ言葉が使用されている聖書の箇所が、いくつか示されました。 その中から2つの例をご紹介したいと思います。一つは5000人に食べ物を与えられたという場面です。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱えられたとあります。この時の天を仰いでが今日の目を上げてみるとと同じ言葉になっております。天を仰いで目を上げた視線は神に向けられていたことがわかります。もう一つは盲人バルティマイが目を開かれた場面であります。イエスは言われました。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。そして聖書は次のように続けているのです。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったと。この出来事において盲人バルティマイが見えるようになったというのが今日の目を上げてみるとと訳されている言葉と同じなのであります。この盲人が見たのは十字架への道を歩まれるイエスの道でありました。そして彼はその道を見ただけではなく、その道を進まれるイエスに従ったのであります。イエスが天を仰いで賛美の祈りを唱え、また盲人が見えるようにされ、イエスの歩まれる道、十字架への道を歩み始めた。いずれも神へと目が注がれた、神の御業が見えるようになったことを示しているのであります。このことから今日朝早く墓へと向かった婦人たちが目を上げて見たものは神の出来事であったのでした。婦人たちが目を上げて見たのは墓から石が転がしてあったという事実であります。しかし婦人たちの目は人間の限界である死を象徴する墓にただ向けられ、その目は涙に覆われるのです。私たちにとって死は全ての終わりであり、私たちの辞書に復活はないのです。ですから目を上げて見たにもかかわらず、そして復活の印である石が転がしてあったという事実を見たにもかかわらず、婦人たちには見えなかったのです。婦人たちのその目を遮っていたのは人間の限界がもたらした涙に他なりません。先日ある方のご葬儀をいたしました。その方ご自身もご家族も教会にゆかりのあ私たちの教会にゆかりがあるというわけではないのですが、葬儀社を通じて葬儀を受けてくれる教会を探し求めていたとお聞きし、お引き受けすることにいたしました。日曜日にご遺族が葬儀社の方と共に教会を訪れ、お話をする機会が与えられました。事情を伺いすると、亡くなられた方の祖父おじい様は牧師であり、厳格なクリスチャンホームで育ったそうです。幼い頃に洗礼を受けたものの、その後教会へ行くことはなかったのでした。妻である英子さんは仕事が忙しかったり、自分も教会へ行くことに積極的でなかったりしたため、教会に行く機会を 失っていた。が、せめて最後は教会で送ってあげたいと願ったと挨拶をされたのです。あれこれ打ち合わせをしている中で、私は先ほど触れました盲人バルティマイの話を思い起こしておりました。イエスの弟子たちはイエスがガリラヤで伝道を始められた際、4人の漁師を弟子とされたことが最初になります。いわゆるイエスの公の生涯の初めに彼らは弟子として招かれたのでありました。その後も徴税人などを弟子として招かれています。これに対して盲人バルティマイは最後の最後でイエスに出会い、そして従ったのでありました。最後の最後というのは、この後イエスはすぐにエルサレムに入り、数日後に捕らえられ十字架の死を遂げられるからでありました。私たちの目には最初から従っていた弟子たちと最後に従ったこの弟子とでは大きな違いがあるように映るでしょう。そうでないならば、最初から従っていた者たちが何か損をしているかのように見えるからです。私たち人間の理解とはそのようなものなのでありましょう。すべてにおいて人の行いに目を向け、それを評価するのです。しかし神は私たちの思いをはるかに超えているのです。私たちの神は最初から弟子として従った者も、最後の最後に従った者も、そして人の行いではなく人の存在そのものに目を向け、等しく愛し迎え入れる神なのです。最後に第一の朗読でお読みしたイザヤ書25章8節に目を向けたいと思います。次のようにありました。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。婦人たちが目を上げて見たものは、墓から石が転がしてある事実であり、それは復活を示しているはずでした。しかし以前、婦人たちは人間の知る範囲で全てを見つめていたのです。ですから、あの方は復活なさってここにはおられないと聞いても、信じることができず、ただ恐ろしいだけで誰にも何も言わなかったというのです。これに対し盲人バルティマイが見えるようになったのは、すべてのものを等しく愛し罪の許しを実現するために十字架への道を進まれるイエスの道であったのです。両者の違いは、前者が見えていたのに対し後者が見えなかったことにあるのでしょう。見えていた者たちは涙に覆われた目によってしか見えなかったのです。人間の限界によってもたらされる悲しみや恐れによって見たために、本当に見るべきもの、そして見えているものが意味するもの、それが見えなかったのです。これが涙が遮ったということであります。一方、見えなかった盲人は見たものはキリストの十字架による救いへの道でありました。見えなかったからこそ本当のものが 見えたに違いありません。イエスの十字架の死は、私たち人間の常識や知識によるならば、すべてが終わったという出来事に思われます。しかし、十字架の死は悲しみではなく、それで終わってしまうものでもなく、復活という喜びへの道へと続いていたのです。それを見るために、私たちは日々の生活の中から目を上げて見ることが必要なのです。律法は週の終わりの日を安息日として守るように命じるのですが、私たちは週の初めの日を主日、主の日として守ります。それは様々な事柄に遅すぎる、足りないと諦め、涙する私たちが日々の生活からしばし離れて目を上げ、神の御業を見るためなのです。こうして週の初めの日、主の復活の朝、日々の生活において涙する私たちはここにこうして集められています。この礼拝の場において、神は御言葉と聖霊と聖餐の恵みによって私たちの涙を拭われ、恥を拭い去る、その神となってくださるのです。こうしてこの神によって私たちは目を上げて人間の限界をはるかに超えた神の救いの御業を仰ぎ見、安心して新しい命に生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。